創世記21の1から7。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。神様はアブラハムに、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせると約束されました。またこうも言われました。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。神様はアブラハムの子孫を空の星のように、また地の塵のように増やすと約束されました。ところがその時アブラハムには一人も子供がいなかったのです。妻のサラは不妊のままでした。二人とも年齢を重ねていました。けれどもアブラハムは何の印も見えないその時に、神様がそうおっしゃったからと神様のお言葉によって神様を信じました。神様が子供を与えてくださる、何かをしてくださるということを信じただけではありません。神様ご自身を信じたんです。神様がご自分の言葉に対して真実なお方であると、そのように神様のご人格を信じたわけですね。創世記の15章6節を見ると、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたとあります。彼は主が何かをしてくださることを信じた。このことを信じた、あのことを信じたのでなくって、主を信じた。神様が喜んでくださる信仰とは何でしょうか。それは神様ご自身を信じることです。神様のご人格を受け入れることです。で、アブラハムもサラも神様を信じていました。神様に従っていました。ところが、この神様の約束の成就を待ちきれなくなったのです。それでサラは自分に仕える女奴隷によってアブラハムの子供を得ようとしました。アブラハムと女奴隷との間にイシュマエルが生まれました。そうしたことは当時後継ぎのない家庭でよく行われていたことでしたけれども、アブラハムは今まで持っていた神様への信仰、その純粋な信仰から離れて人間的な手段に残念なことに走ってしまったのです。ではイシュマエルがアブラハムの祝福を受け継ぐのでしょうか。いいえ、祝福を受け継ぐ者は神様の言葉の通りアブラハムとサラとの間に生まれる子供でなければならないのです。イシュマエルが生まれてから13年が経ちました。その時神様はアブラハムに現れ、サラについてこう言われました。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。創世記の17章の16節です。で、聖書には、アブラハムがこの言葉を聞いたときに、笑ったと書いてあるんです。その笑いは、不信仰の笑いです。同じ17章の17節に、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか、 神様の言葉を疑ってそう言いました。で、サラも同じでした。サラもまた心の中で笑って神様の言葉を信じませんでした。それで神様は言われました。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。これは創世記の18章の13節と14節です。神様はアブラハムやサラの不信仰にもかかわらず、アブラハムに約束されたその約束をキャンセルなさいませんでした。そしてアブラハムとサラとの間に子供が授かる。来年必ずあなた方に子供が生まれる、そう告げられたのです。アブラハムはその神様の言葉によってもう一度元の信仰を取り戻すことができました。で、多くの人は信じる対象が何であっても、どんな教えであっても、信じる心があればそれでいいんだと、そう言います。確かに信じる心があったら心が安らかになるでしょう。自分の心が安らかになれば他の人にも優しくなれます。そして何か苦しいこと、辛いことがあっても、それに耐える力も与えられます。宗教心、信仰心にはそうした力があります。けれども皆さん、もし自分の信じていることが間違ったことであったらどうするんでしょうか。その信念、信仰が強ければ強いほど間違った方向に走ってしまうのです。例えば輸血をしてはいけないという教えがあります。その教えを信じ込んで、本当は助かるはずの命を、自分の家族の命を、輸血を拒否して死なせてしまっているということがあるわけです。誰を信じ、何を信じるかはどうでもいいことではありません。これがまず大事なことです。で、またある人は、自分は何をしても長続きしない、信仰を持ちたいけれども、信仰を持つといってもきっと途中でくじけてしまうから、それだったら初めから信仰を持たない方がいい、そう言って神様を信じることをためらっている人も多いかと思います。で、そう考える人は自分の信仰心で自分を救わなければならないと、そう思っているからです。確かに聖書は私たちに信仰を求めています。イエス様もあなたの信仰があなたを救ったと言われました。けれどもそれは人間の信仰がその人を救ったという意味ではないのです。神様の救いの力があなたの信仰を通してあなたのうちに働き、あなたを救った、そういう意味なんですね。人を救われるのは神様です。神様だけが人を救うことができます。人間の信仰そのものが人間を救うのではありません。信仰はその神様の力が私たちに通じてくる、通ってくる、その通路で。ですから聖書で信仰によって救われるというのは、神様の救いが信仰という通路、チャネルを通して人のうちに働くということです。そして私たちがこの信仰を保ち、養うというのも、自分の力ですること、またできることではありません。信仰を支え、養うものは神様の言葉です。神様の言葉は信仰というランプに注がれる油のようなものです。アブラハムは繰り返し神様の言葉を聞くことによって、消えかかっていた信仰の灯火をもう一度輝かせることができました。信じよう、信じなければとこう力んでみても 信仰が強くなるわけではありません。むしろ心静かに神様の言葉に聞くときに、初めて私たちの信仰の目は開かれます。そしてその神の言葉が心に蓄えられるときに、信仰はそれを養分として育っていくのです。ローマ 4-18-22 というところには、この時のアブラハムの信仰が解説されています。こう言われています。少し長いですけれども引用します。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。アブラハムは不信仰のうちに13年を過ごしました。彼は100歳、サラは90歳になっていましたが、もう子供を産む希望はどこにもありません。けれども人間の力が失われたとき、不可能と思えるような状態になったとき、神様の力、すべてを可能にする神様の力が働くのです。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。ローマ人への手紙がアブラハムの信仰をそのように描いています。アブラハムは人間の力でも、あるいは自分の信仰の強さ、自分の信仰心でもない。ただ、約束を守り通してくださる神様の真実を信じたのです。不可能を可能になさる神様の全能の力を信じたのです。いや、真実で全能の神ご自身への信頼を取り戻したのです。さあ、そのようにして約束の通りにアブラハムとサラに男の子が生まれました。イサクと名付けられました。イサクというのは笑うとか笑うものという意味です。アブラハムもサラも最初笑った時はどうですか？そんなことがあるわけがないという不信仰の笑いでした。ところが今、アブラハムとサラはイサクの誕生を喜び祝って、本当にその家には笑い声が絶えなかったのです。信仰の笑いです。詩編の 126-1-2 にこうあります。ご一緒に読んでみましょうか。詩編の 126-1-2、主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは弓を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。神様が私たちの信仰をもう取り戻してくださるとき、リバイブしてくださるときに、不信仰の冷たい笑いは消えされます。心からの喜びを伴った笑いが溢れます。私たちも私たちの口を笑いで、私たちの舌を喜びの叫びで満たしてください。そう祈り求めたいと思います。創世記の21章は、このように神様の約束が成就して一人の男の子が生まれたということを告げています。奇跡によって生まれた赤ん坊がサラの膝の上に眠っています。この光景を私たちがよく知っている光景、 クリスマスの光景と同じではありませんか。創世記にはイエス・キリストを予告する様々な事柄があります。神様はアダムとエバが罪を犯したとき、女の末が人を罪の束縛から救うと約束してくださいました。神様はノアに箱舟を作るように命じ、それがノアの家族の命を救いました。これらは皆救い主を予言するものです。神様はアブラハムを召し出して、彼によってあらゆる民族が祝福されると約束されました。そして神様はアブラハムにイサクを与えて、アブラハムへの祝福の約束が確かなものであるということを示されました。イサクは奇跡によって生まれました。救い主イエス様も奇跡によって生まれました。処女が子供を産むという奇跡なんですが、その背後には神の御子が人となるというもっともっと大きな奇跡があります。イエス様の誕生はイサクの誕生よりもはるかに大きい奇跡です。イサクの誕生はイエス様の誕生を予告するものになっています。神様はアブラハムに対する約束がどんなに真実なものであるかを示すために、イサクを特別な方法で100歳と90歳の夫婦から生まれさせてくださったんですが、同じように神様は全人類への救いの約束がどんなに真実であるかを示すために、処女が子を産むという大きな奇跡をしてくださったのです。もう一つ、イエス様の母となったマリアとサラとの間に共通するものを見ることができます。二人とも神様には、主には不可能なことはないという、その同じ言葉を聞かされた、語られたということです。サラは、主に不可能なことがあろうかという言葉を聞きました。マリアは、神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉を聞きました。マリアに御使いが現れ、告げた言葉はこうでした。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼に、その父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。これはルカの福音書の1章の31節からありますね。で、マリアはこの言葉に答えて、どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、と言いました。すると御使いはこう言ったのです。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは、聖なるもの、神の子と呼ばれます。それからこの言葉です。神にとって不可能なことは一つもありません。サラにとって子を産むことは、にわかには信じられないことでしたが、でも彼女が長年願ってきたことです。彼女にとっては喜びでした。しかし、マリアにとって、御使いのお告げは受け入れがたいものでした。マリアは結婚して子を産む。それはどういうことかということをよくわかっていました。妻となって子を産み母となる。それは彼女にとっても望むところだったでしょう。しかし、御使いのお告げは今彼女の体内に神の御子が宿るということだったの。未婚の彼女が子を産むということは、ユダヤの社会では刑罰を受けなければならない恐ろしいことでした。ミスカイはマリアにおめでとう恵まれた方とそう挨拶したんですけれども、ミスカイが伝えた知らせは、もしマリアが神を信じていなかったら、めでたいものでも喜ばしいものでも何でもない、それは恐怖です。残酷な仕打ちです。けれどもマリアは御使いの言葉を受け入れました。神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉を信じて自分の身を捧げたのです。マリアは たとえ人の目には不可能に見えることであっても、神はその全能の力によって全てを成し遂げてくださる。自分をも守ってくださる。そう信じたのです。で、私たちはどうでしょうか。不信仰だった時のアブラハムやサラのようでしょうか。それとも信仰によって神の言葉を受け入れたマリアのようでしょうか。不信仰だった時のアブラハム、サラのように目に見える状況だけで物事を判断して、人間的な方法によって問題を解決しようとする、そんなことをしてこなかったでしょうか。そしてそうした結果は必ず失敗です。たくさんの失敗を私たちは重ねてきたかもしれません。いくら神様でもそんなことはできないでしょう。確かに奇跡は信じます。でも他の人には起こっても私には起こらない、そのように考えて、神様の私に対する真実、私に対する力、それを制限してこなかったでしょうか。イサクの誕生、そして神様の御子の誕生の中に、神様のご真実とその全能の力が現れています。神様の御子のお生まれを思うこのシーズンに、もう一度そのことを見つめ直しましょう。そして真実な神様、全能の神様への信頼を御言葉によって養っていただきたいと思います。お祈りを捧げます。主なる神様、私たちは創世記の中に救い主イエス・キリストを予言する数々のものを見てきました。イサクの誕生もイエス様のお生まれにつながる出来事でした。あなたは御子を世に使わされる何千年も前から人類の救いを約束し、それを備えてこられました。そしてそれを実行してくださったのです。主よ、感謝します。神にとって不可能なことは一つもありません。私たちもそう言い表して、あなたの全能を信じ、あなたの真実に信頼することができますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。